皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをお聞きいただきましてありがとうございます。ちょっと噛んじゃいましたけれども、今日がですね2月の14日ですね。バレンタインデーです。僕はあんまりね、関係ないんですけれども、子供からはね、娘からはもらえるんだろうと思って楽しみにしてますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕の方からですね、テーマに行く前にお知らせをお話をしますと、まず一つがですね、最近ちょっと思ったことがあって、仲間っていうことについてすごい考えてたんですよね。なんか熱いやつじゃないので、そういうね、仲間がどうのっていうことはあまり僕はないですが、結構ちょっとふと考える夜があってですね、思ってたんですが、自分自身で、僕自身は今はもちろんパートナーの方とかね、スタッフとかに囲まれて、まさに仲間と一緒にやってるという気がしていますので、自分のビジネス自体も仲間とやってる感じがあるんですが、創業当初っていうのは完全に一人でやったんですよね。やったんです。なんだけど、結局ここまで来れたのっていうの、これここまで来れた、生き延びれたとかね、成長できたということとか、儲けることができたとか、いうことって、やっぱ仲間の力が大きかったなというふうに、すごい思いました。で、なんでかというと、目につくことじゃないんですよ。一緒にビジネスをしたとかね、手伝ってもらったとか、いうこと、直接的なことじゃなくてですね、たまに話すだけでも、例えば、自分と同じようなレベルの人だったり、レベルっていうのはそのステージって意味ですよ。創業したばっかりだったら創業したばっかりとか、少しうまくいってきた人だったらうまくいってきた人とかね、自分と同じような感じの人とか、もしくは少し先に行ってる人だったらですね、本当に具体的な刺激をもらってですね、俺も頑張らないとなぁと、という感じになるわけですよ。で、そうじゃなくて、そうじゃなくていけないかと、そんなことなくて、例えば僕が創業してしばらく経っていて、で、相手の仲間がね、創業したばっかりだとしたら、それはそれでね、いろいろ聞けて参考になると言ってもらえたとしても、それで聞いてもらってることで僕がですね、自分で喋ってて、自分で整理してたりするんですよね。だから結局、俺もちゃんとやらなきゃなと。言ってるばっかりじゃなくて、俺もちゃんとやらなきゃなという気づきに、自分に喋ってたりとか、いうことですごく影響を受けてたりとか、あとはね、もちろんすごく飛躍して、この人すげえなと思う人、自分にはそこまで行ってないけれどもすごいなと思う人で波長が合う人であればね、逆にもうバリバリの刺激をもらうというか、俺もなるぜというふうに思うし、相手にも何か与えれるようになりたいなという気がする意味でですね、やっぱりそういう仲間っていうのはすごい大事だなというふうに思うんですよね。で、それもあってですね、僕は自分のビジネスでクライアント様がたくさんいるんですが、海外じゃないですか。ですからその海外の方々にとってもやっぱ一人でやってる方が多いので、仲間をね、作ってくれということじゃないんだけど、作るきっかけになればなと思って、毎月1回しか今できてないけれども、毎月1回世界中の方を集めてね、スカイプでバーチャルで勉強会兼交流会みたいなことをしていてですね、一部の方は勝手に行き来、国がまたいね、行き来されたりしてるのでね、嬉しい限りなんですが、それもやっぱり参加してる方、ヘビーユーザーっていうか、いつも参加する方と参加しない方が当然いるわけですよ。みんな個性がありますからね。だけどやっぱいつも参加いただける方にとっては、僕ももちろんその会ってすごく刺激をもらえる会なんだけれども、その参加してる人にとってはやっぱりね、そういう、なんていうのかな、刺激があるっていうか、俺も頑張らなきゃなと思う、すごくいい場になってるんじゃないかなというふうに感じるので、やっぱり僕だけじゃなくて、みんなそうなんじゃないかなと思うんですよね。で、今日話すテーマにも実はつながるんですが、そういうのもあってですね、このポッドキャストのプレゼント企画を考えたときに、いつもはね、誰かと対談した音声を、面白いですよ、つってゲストをご参加いただいてね、お配りしたりとか、何かの資料を作って、面白い企画だからこれ読んでみてとかっていうことをやってるんですが、今回のプレゼント企画は趣旨を少し変えてですね、対談ももちろん考えてます。考えてるし、考えてるんですけども、それ以外にですね、海外の方じゃなくて、ポッドキャストは日本の方もよく聞いていただいているので、特にね、これから起業したいなんて人、起業したばかりの人もいいんだけど、人なんか含めてですね、 東京とかになると思いますが、手始めにちょっとね、シークレットなっていうか、大々的に集めるわけじゃないんだけども、ポッドキャストを聞いていただいている方とか、ニュースレーター読んでいただいている方だけを対象にですね、勉強会というか、まあ、集まりみたいなものをやってですね、仲間ができるかどうかなんかわかりませんよ。だけれども、きっかけ、最初の一歩としてのきっかけをですね、ちょっと作っていった方がいいのかななんていうふうに思ったので、ちょっとプレゼント企画で考えてみたんですよね。で、そのアンケートを先週取りました。そういう起業したい人とかね、とにかく悶々としてどうしていいかわかんないみたいな人、僕なんかが相談してもなとか思ってる人もいるじゃないですか。そういう人も含めて、とにかく集まりましょうよと。僕も行きますから。で、僕のね、ご紹介できるクライアントさんも来るかもしれないし、そんな感じでね、みんなで交流する、勉強しましょうと。交流だとちょっと敷居が高いので、勉強しましょうと僕は喋るんだけど、勉強会みたいなしましょうと。あとは飲みに行くというか、懇親会もあると思うんだけれども、そんなことをね、して、まあ、集いましょうというものと、あとはいつもの通り、プレゼント企画として、誰か面白い人はいくつか、当然今、考えている方がいるので、対談して、お届けするとどっちがいいですかっていうアンケートを僕取ってみたんですよ。本当に僕みたいに仲間がいた方がいいとかね、そういうリアルであって会社僕を仲間と見てもらってもいいわけですよ。僕自身をね。ということで、そういう集まる場が欲しいと思ってる人っているのかななんて思ってやったらですね、実はすっごいいました。だからまあどっちかがね、そのすごく多くなるのかなと思ったんですが、実はその勉強会というもの、特に起業してなくてもいいんですよ。レベルが低いとか思わなくていいんですね。そんなのいいんで、とにかく悶々としていて一人で悩んでるみたいな人とか、一人でこう頑張ろうと思ってる人とかが集まれる場を作りたいと、僕が中心になってね、作りたいなと思うものか、で、対談どっちがいいですかって言ったらですね、実は見事に半々だったんですよ。だから多分海外の人とかが対談がいいとおっしゃったのかもしれないけれども、半々でした。ですからね、やっぱりこれはもう、どっちかだったらどっちかしかやらないでおこうかなと思ったんですけど、どっちもやるしかないかなというふうに思ってますので、まあ、順次ご案内できたらなと思います。ただね、ちょっと実はそれを聞いて欲が出ました。なので、すごくたくさんね、クリック、アンケートにクリックいただいたんですけれども、もう一回やります。継続してやりますので、もし、今言ったアンケートご協力いただける方でまだ参加いただいている方がいればですね、ぜひ教えてください。起業したい人とかをね集めて僕と実際喋る場を作る、まあ、変な勉強会とかね、自分の発表とか相談がなくてもいいですよ。とにかくそういう場に行くというところで直接会いましょうという場をね設けた方が、そこだとね恥ずかしくても相談できることっていっぱいあるじゃないですか。みんな一緒ですからね、立場が。そういうところに行きたいという場合か、それかまあ誰か面白い人と対談音声をやっぱ僕は聞きたいよという場合、どちらかっていうのをちょっと教えてほしいんですよね。で、ポッドキャストの方っていうのはもうやりようがないと思うから、僕の Facebook でも僕の Twitter のアカウントにでも一言匿名でもいいから教えてもらってもいいですし、どちらがいいよと言ってもらってもいいし、逆にですね、メールをもらっても結構です。海外在住者とかね、コンテンツラボこう載ってれば僕のサイトいっぱい出てきますから、テレスホームかなんかから僕はこっちがいいですなんて送ってもらっても結構ですし、あとはですね、河野達夫プレゼント企画っていう風に検索いただくと、アンケートをね、取った回のニュースレターのバックナンバーが出てくるんですよ。河野達夫アンケート、プレゼント企画アンケートって検索いただくと出てくるので、そこでね、クリックするようになってます。匿名でカチッってクリックすれば、どちらがいいかって分かるようになってますので、ぜひね、僕みんながどう思ってるか知りたいんですよ。なので、ぜひ教えてください。それでね、どちらを先にやるかとかね、いうことをもう少し練ってみたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、今日のテーマに行きましょう。今日はですね、まあ、それに繋がっていく話なんですが、タイトルが、居心地の悪い世界。起業に迷ったら、てんてんてんというタイトルなんですね。居心地の悪い世界。まぁ、ちょっとよくわからないと思うので、話をすると、僕自身が、まぁ、当然もう会社とかね、ビジネスをやってらっしゃって、その方のインターネットで集客をするとか、ビジネスを大きくする手伝いをする仕事がメインだし、そういうお客様がとってももちろん多いですけれども、一方ですね、スタートアップコンサルティングというか、創業前の人、起業をこれからする人とかね、したばかりの人 に対してアドバイスをしていくようなサービスも僕はやっているので、すごくね、創業前の人からの相談もいただくんですよ。まあ、このポッドキャストやってるからもありますけどね、いただくんですね。で、聞くとですね、起業したいんですけど、てんてんてんという悩みなんだけれども、よく聞くとですね、大体の人が繋がる言葉ってやっぱ似てて、起業したいんですけども、ピンとくるビジネスがない。何をやるかが決めれないんですとかね、何をやるか決めれませんとか、何から始めればいいかわかりませんとか、何から始めればいいかわかりませんとか、いう感じで悩んでる方がすごく多いわけですよね。他には、何があるかな。例えば、起業したいんだけども、いいビジネスモデルをもう少し積極的な感じ。何を売ればいいかわかりませんというんじゃなくて、この商品でいいのかどうか確信が持てませんとかね。もしくは、いいビジネスモデルがないんですよね、なんてちょっと余裕ぶっこいてる場合とか。あとは素直に、勇気が出ないんですという場合とか、いろいろあると思うんだけれども、結局ですね、なんかそれ聞いてて僕が思うのは、最後は、なんだかんだって原因は一つに集約されるんじゃないかと思っていて、それは、保証がない世界で生きていくのが怖いとかね、もしくは確証がないことをしていくのが恐ろしいという感じで、結局勇気が持てないっていうことに、なんか、集約される気がするわけですよ。するわけです。で、今聞いてね、多分予測できるんだけど、いや、そうじゃない。俺はそうじゃないと勇気がないわけじゃない。勇気がないわけじゃないんです。という人はいっぱい今、僕、ツッコミもらってると思います。もらってると思いますが、でもね、今日話すことを聞いてほしいんですけど、結局勇気がないんだと思うんです。っていう話をしたくて、なんでかって言ったら僕がそうだったからなんですよね。僕もそうは思いたくなかったけど、そうだったからなんですよ。なので、今日はちょっと、起業したいんだけれども、なんか一歩踏み出せないなと思う時の、僕なりのアドバイスを、勇気がないんでしょってことを、ベースにね、お話をしていきたいなというふうに思います。ちょっと僕もそうでしたから、ちょっと話をしたいなと思ったんですよね。で、なんでそう思うかというと、まあそもそも、これよく聞く話だと思うんですけど、人間っていうのはですね、自分の知らないことをするっていうのは、ものすごく怖く感じるようにできてるらしいです。ものすごく怖く思うようになってるらしいですね。本能として。知らない場所に行くとかね、行ったことない国に行くとか、やったことがないことをするとか、会ったことがない人に会うっていうのは、もともとすっごい怖く感じる。やりたくない。苦痛に思うというふうな、性質があるそうなんですよね。もちろんそれやったことがないことをやる方がワクワクするっていう特殊な人もいると思うけれども、それはね、そのいろんな通り道があってなってるだけであって、すごい少数派だと思うんですよ。だから普通に考えたら怖いと思うんですよね。怖いと思う。だからやっぱり旅行行くときでもガイドブックで調べまくったりとか、もしくはあの人と行くから大丈夫だと思ってみたり、あとなんだろう、人と会うときにはどんな人なのかなってすごく予備知識を得ようとしたり、顔写真を見ようとしたりとかいう感じで、シミュレーションをしてね、どんな風になるかを知っておきたいという風に思うと思うんですよね。で、これがやっぱり企業でも同じことが起こってる、そういう心理が働いてると思っていて、とにかくこうどれぐらい儲かって、どれぐらい大変で、どれぐらいリスクがあるかとかいうことをですね、こう把握できないと怖くてしょうがないんじゃないかなという風に思うんですよね。なので結局、なかなかいいビジネスがなくてみたいな風に言い方はそうなってるけども、結局怖い、うまくいくかどうかわからないから怖いんですということになるんだと思うんですよ。で、もちろんさっきツッコミ入れた人いるでしょって僕が言ったみたいに、これ言うとですね、昔の僕はそうだったんだけど、いやいやそうじゃないよと、怖いわけないと、俺は勇気あるよと、私は勇気ありますと、だけれどもうまくいくかどうかを冷静に分析してうまくいくものが見つかってないだけなんですとかね、もしくは河野さん言うその方法もアイデアとしてもらったけれども、それは本にこう書いてあったから無理なんじゃないですかとかね。いや、ライバルが多いからとか。いや、それはそういうふうに、こんな風になりそうだからうまくいかないと思うんですよね、みたいな感じで。とにかく怖いんじゃなくて、客観的にうまくいかないと思うからやってないだけで、それさえあれば僕はやる勇気あるよっていうふうに、そういうツッコミがあると思うんですよね。いや、やり方がわからないだけですとか。いう感じで、とにかくツッコミいっぱいあると思うんだけども、でもね、あえて言うと、結局怖いんでしょっていう風になると思うんです。僕はですよ。なると思うんです。まあ認めなくてもいいし、 違う意見もあってもいいんだけども、僕はそう思うんですよね。怖いんでしょと、結局と思うんです。で、しつこいです。僕はそうだったからですよ。で、さっきなんで言うかって言うとですね、本とか読んだりね、人の話を聞いたりとか、ネットで調べまくったりすれば、いくらでも知った気にはなれるんですよね。知った風な感じにはなれるので、分かっているな、俺は、とか、私は分かっているという感覚は持てると思うんですよ。なんだけど、結局ですね、やってないものが分かるわけなくて、所詮空想だったり妄想ですよね。ですよね。なので、やっぱ怖いんだと思うんですよね。で、昔の僕がやっぱそうだったんですよ。なぜかというと、もうとにかくね、とにかく怖がっていたし、とにかく知ったかぶりをしてました。とにかく怖がっていたし、知ったかぶりをしていたんですよね。どういうことか、例えばサラリーマンの時に僕は転職を最終的には5回やっています。5回していて、いろんな会社で働いていますけれども、特に最初に転職する時とかは、自分は会社ってことについてよく分かってて、一個しか働いたことないですよ。なのに分かってて、どこでも通用するよなぁなんて思ってました。思ってました。これも知ったかぶりの以外何者でもないです。今思えばね。若かったからもありますけど。でも心のどこかでは、他では通用しないんじゃないかなっていう恐怖感があるんですよね。恐怖感があるけど、それをかき消すために、いや、大丈夫、みたいな。あの業界はこうでしょ、みたいな知った風なことを言ってたんですよね。で、やっぱり、今いる方が居心地がいいじゃないですか。例えば、俺は仕事ができるって思い込んでいて、で、周りの上司とか同僚もね、レベルが俺より低いと。で、自分にね、好きにやらせてもらえればもっともっと成果が出せるけど、上司が悪いんだとか、社長がバカだからとか、いうふうに思い込むと、居心地がいいんですよ。だって外に出ないから。現実をやってみて分かることがないので、想像の中で分かった気でいる方が、特にプライドが高い人っていうのはですね、居心地がいいんですよね。なのでさっき言った、逆に言うとそれはもう外に出ると怖いっていう裏返しなんだけれども、そう思ってしまうと。で、創業するときも僕同じでしたね。転職を繰り返して、転職に対してはそういうのは、もう、さようならなくなってたけれども、本当の自信に変わってましたけどね、何個も転職してたから。だけど、起業するときもそうですね、サラリーマンで何個もやってるわけだから、俺は仕事できると。だって、5、6社でね、うまくいっていたら、できると思いますよね。そもそもね、辞めてる時点でもう、ドロップアップしてんだけど、自分、今思えばね。だけど、俺はできると思っているし、付き合いのある社長とか経営者とか見てても、いや、俺の方が結構できんじゃねえのみたいに、思い込んでるわけですよ。だから、結局、いや、でも通用しないんじゃないかと思うのを書き消してですね、でもやっぱビジネスモデルがないといけないなとか、これはダメだし、あれもダメだし、あれはこんな風になるからダメだとかって勝手に頭の中で妄想して、で、確証できたら起業しようぜ、みたいな感じ。俺にはアイデアがないだけだと。俺にはアイデアがないだけだと思ってたんですよね。で、多分創業したいけどと思う時点で自信がある方も多いと思うので、こんな風に思ってる人も多いと思うんですよね。だから、さっき言った、わからないものに対して飛び込むのが怖いというのはストレートでわかりやすいですよね。怖いんでしょって。とにかく怖い。いろんな言い方ありますよ。何からやっていいかわからないとかね。これでいいのかどうか分かりませんと結局怖いというふうに、分かりやすいですよね。なんだけど、僕がなってたみたいに、知った風な気になって行動しない場合の心理はちょっと複雑なんだけど、結局怖いですよね。なんでそうなるかって言ったらしつこいけど、未知のものに飛び込むという恐怖はね、怖さは自覚してるんですよ。自覚して、でもなみたいな。してるんだけども、自分を過大評価をしてたりするので、僕はですよ、通用しないとか、失敗してしまうかもしれないっていうことを認めたくないという変なわけわかんないプライドみたいなのがあってですね。あって、振り返るとものすごい滑稽なんですよ。滑稽なんだけど、たかがサラリーマンがね、滑稽なんだけど、当の本人は結構大真面目で、あ、俺がこれ創業すると、なんつうんだろう、こう、うまくいかないかもしれないと、通用しないかもしれないと思いながらね、俺にはそんなの無理なんじゃないかと思いながらも、今いる自分を認めてあげたいから、いや、俺はそんなもんじゃなくてビジネスがないだけだとかね、いう感じで思っているというのが出ちゃうんですよね。なので、俺は全然怖くないし、できるんだけども、アイデアが出ないだけだと。アイデア、やり方しないだけだ、アイデアが出ないだけだとかね。いや、本気ないし、 結局俺は本気出してただけみたいな感じで、今言ってる時点で僕すごい恥ずかしいですけど、そういう風に思っていたんですよね。だからそれが結局、まあ、怖いだけという話になるんじゃないかなと思うんですね。でなんかだんだんふわーんとした話になってきましたけど、今日はちょっと喋りたいので喋らせてほしいんですが、今さっき怖いというか裏返しで、それはこんなもんじゃないっていう風になるって話をしましたけど、結局怖いんですよね。でちょっとね例を出したくて、映画を見る人だったら知ってるかもしれませんが、マトリックスって映画を知ってますかね。すごい昔です。もう十何年も前にやった映画で、アメリカのねハリウッド映画なんですが、マトリックスで、ストーリーはまあ細かく言いませんけど、あのね、未来にそのコンピューターが、人工知能のコンピューターが人類を支配しちゃってるみたいな世界観の話なんですね。だからその実はコンピューターが自分たちを生き延びるためにね、コンピューターって電気がいるじゃないですか。だから人間から電源を取るために、人間って微弱の電気が走ってるから、人間から電気を取るために人間をね、すごいちっちゃいこう蜂の巣みたいなカプセルに詰め込んで、そこでこう飼ってるんですよ、家畜みたいに。でそれで自分が生き延びているみたいな怖い世界の話で、でも実はですね、その人間は飼われているんだけど、実は首のところにですね、プラグが、コンセントみたいなのが刺してあって、そこから電気も吸い取られながら、その脳みそとつながっててですね、首に刺さってるからつながってて、バーチャルな世界を見せられてるんですよ。だから当の本人は実際は暗いそのカプセルの中に詰め込まれている動物みたいな扱いを受けてるんだけど、実際頭の中ではバーチャル、つまりこうちゃんと社会があって、その街があってね、働いたりしてたり、転職したり就職したり結婚したり子供が産めたりとかしてるんですよ。だから日常生活をバーチャルで送っているという信号を送られているので、本人は死ぬまで知らない。だからバーチャルの中で死ぬんですよね。バーチャルの中で生まれる、バーチャルの中でいじめられる、バーチャルの中で有名になるとか、バーチャルの中で芸能人になるとかっていうのがあるらしくて、で結局本人は知らないという現実世界があるんですよね。でその中の一シーンで面白いのがあって、その話はね、そうなんだけど、実はプラグを抜いたら、実は自分たちは家畜みたいになってて、そのコンピューターたちをやっつけようっていう風に立ち上がるような話なんですよ。深いですよね。だけど面白いですよ。まあ、興味があれば見てほしいんだけど、すごい、でもこの映画って示唆に富む話で、いろんなコンサルタントの先生がね、マトリックスは面白いっておっしゃるんですが、僕もそう思っていて、でその中で面白いシーンが一個あってですね、その、仲間と戦うわけじゃないですか。プラグを抜いて、現実、つまりバーチャルの世界だったら、すごく地位が高かったりね、快適な生活を送ってるんだけど、豊かに送ってるんだけど、プラグを抜いたらすんげえ暗い世界で、こう食べ物もなくてね、変な食べ物をこう食ってるわけですよ。汚い部屋とかで。なんだけど、その中でね、一人がすごい、そのメンバーの一人が途中で怒ってね、いや、俺はもうこんな世界嫌だと。戻してくれと。プラグを刺してね、戻してくれと、ね、今の記憶もなくして快適な世界に戻らせてくれっていうシーンがあってですね、僕はそれがすっごい印象深くて、なんでかっつったら当時の僕と一緒だからなんですよね。なぜかというと、プラグを刺し、サラリーマンでプラグを刺していて、その自分は調子に乗ってるわけですよ。いけると、自分はいけていると思っているから、 でもプラグがの世界抜いたら実際世界があることを知ってしまったので、プラグを抜いて俺は自由を勝ち取るぜなんてやったんだけど抜いたら抜いたら超大変じゃないかみたいな、超大変じゃないかと気づいてしまっている自分も僕いましたから、そういうのにね置き換えるとすごい示唆に飛んでたんですよね。なので多分さっき言ったその勇気が効く出ないんでしょって人も、プラグを抜いたらそんな風になっちゃうんじゃないかっていう恐怖があるから、プラグを刺したまんま、いや、俺はいけてる。俺はいけてると、俺は快適であるというふうに思い込んでいるみたいなね、いう部分があるんじゃないかなというふうに思う。だから結局プラグ抜くのが怖いということなんですよ。で、別にすごいですけど、僕はその、悩む人を肯定派ですから、だから悪いなんて全然思いませんよ。生き方ですからね。だって、その極論言うとね、すごくいい会社、なんだろうな、もう、人生よりも会社の方が寿命が短いとか言われてるけれども、実際長い会社だってありますからね。あるから、そういう会社でね、定年まで働いて退職金を何千万もらってとかいう人とか、障害賃金がね、何億もあってみたいな人の方が幸せかもしれないじゃないですか。プラグを刺したままの方が。じゃあ死ぬまでプラグを刺したまま俺はいけてたし、 俺は起業すればうまくいったはずだけれども、サラリーマンで効率的にやったって言った方がいい場合もあるから、いい悪いではないんですね。ただそこで結局起業しないのは勇気が出してないだけだっていうか、怖いだけでしょっていうのは変わらないわけですよ。プラグを抜くのが怖いですからね。で、俺はもう嫌だ、元のプラグを刺したいっていうなるのが嫌だからなってるっていうのは、やっぱ認めなくちゃいけないのかなと。認めなくちゃいけない、いやプラグを刺したままの俺は快適だという人は人でいいと思うし、全く悪いとは思わないんですよね。なんだけど、あの僕の友達もいっぱいいますが、それで快適に暮らしてるやつなんかいっぱいいますからね。だけれども、あのそれは人それぞれじゃないかと思うけれども、怖いということは認める必要があると思うんですよね。で、これも漫画とかね、映画の話で恐縮なんですが、あの怖いと思うこととそこから逃げ出すことはイコールではないとかね、あとは勇気なんてものは人から与えてもらうものじゃない、自分の中からひねり出すものだ、噛んでたらいけませんね。勇気なんてものは人から与えてもらうものじゃない、自分の中からひねり出すものだっていうセリフをですね、あのある漫画で言ってるんですよ。知ってる人は知ってると思いますけれども、あの格闘漫画でね、少年漫画ですよ、子供が読む漫画で僕は好きなんですけど、あの修羅の門というね、男性だったら知ってる方がいるかもしれませんけど、そういう漫画があって、そこでね主人公が言うセリフなんですよ。勇気なんてものは人から与えてもらうもんじゃない、要はねこれね、確かね、私のために戦ってくださいと、そうしたら私は病気を治すために手術を受けますみたいなことを 言われた時に言い返すんですよね。そんなこと知らねえと、怖いと思うことと逃げ出すことは違うし、勇気なんて所詮自分の中からしかひねり出せないんだみたいなことを言う、発揮してるように言うシーンがあってですね、まあ子供ながら僕は見ていて今でも覚えているんですよね。なぜかというと、あのやっぱりね、示唆に富むじゃないですか。だから結局その怖いと思うことを認めるというのはすごく大事で、だからといって逃げ出すということではないと思うんですよね。だから怖いなとか、なんか大丈夫かなみたいな不安とか怖さがあるのは間違いなくてあると思うんだけれども、でもやっぱりそこからパッと一歩踏み出すのは勇気だと思うんですね。そこでこう木を照らってね、怖いと認めないとかね、俺はプラグを刺したままですげえいけてるぜ、抜いたら俺はすげえぜと思うことじゃなくて、やっぱりひねり出す、勇気をひねり出すことだし、例えばなんていうのかな、僕に相談をして、僕はそういう言い方はしないけれども、相談をしてとか、なんか誰かね先生に相談して、いや君なら絶対いけるよって確証をもらわないといかないとか、それも大事なんですけどね、僕もそういうのは大事だと思うんだけど、もらわないといけないとかね、誰かうまくいってる人がいるから俺もやるとかね、もしくは保証が立つまでなんか儲かるっていう風にシミュレーションを出してもらったから私もやろうと思うとかね、じゃないんですよ。そんなうまくいくわけなくて、うまくいく場合もあるかもしれないけど、じゃない、それはそれで参考にするけれども、やっぱり自分の中で勇気を出す、怖いけれども勇気を出していって、なんだか多分大変だろうと、だけれどもやってみようかしらというところ、怖いですよ、ごっつ怖いんだけどもっていうのがやっぱ大事じゃないかなというふうに思うんですよね。で、しつこいけれども、あの僕はですね、今でも勇気がある人じゃありませんし、勇気なんていうね、こんな大きなテーマを喋ってる時点でこう恥ずかしいですよ、そんなおこがましいですよね。勇気っていろんな概念があるから話せる、話す場合じゃないんだけど、ことね、ビジネスに関して言うと、今でも僕は勇気があるとは思っていないんですよ。だけどやっぱ意識してることがあって、さっき言った通り、その怖いと思うことをこう認め、プラグを刺している状況で、あのなんだろうな、プラグを抜きさえすれば俺は大丈夫だぜとかね、これをやったらこうダメなんじゃないかって決めつけたりとか、いや知ったかぶりをしてやらないとかね、うまくいくと分かってることな、うまくいくかどうか分からないけど、なんか頭の中で考えてやらない理由を探したりとかいうことはね、やらないでおこうと決めているんです。だからつまりすごい小さいことでいいんです、小さいことでいいんで、小さい勇気をちょっとずつ出していこうかなっていうふうに今でも決めてるんですよね。すごいけど、でっかいことをバーンとこう決めるとかね、清水の舞台から飛び降りる決断をすることを気にしてますということじゃなくて、これもやっぱりね、ビジネスと一緒でコツコツだと思うんですよ。だから勇気っていうと非常に大きく感じるんだけど、小さい勇気、ものすごくちっちゃい怖いこととかね、可愛いけど怖いこと、可愛いけど勇気がいることをですね、積み重ねていくっていうのが必要なんです。そうしないとね、知ったかぶりの塊になるし、行動しなくて偉そうにする人の塊になってくると思うんですよね。 だからまあ何が言いたいかというとですね、やっぱりこう起業したいけど点々点っていうふうに思うという時の大事なことっていうのはやっぱりこう勇気が出ていないという部分が非常に大きいですから、小さいことをたくさんこうやっていくっていう繰り返しをしてみたらどうかなと思うんですね。例えばまあ例えばね、交流会に一人で行ってみるとか、なんかちょっと高いけど本をねちょっと買ってみるとか、読めることがわからない買ってみるとか、もしくはその誰かのねコンサルティングを受けてみるとか、なんでしょうね、その何の商品でもいいから一つちょっと売ってみるとかいう感じで、で売ることができない、その売るための仕入れ先にダメ元で一回電話してみるとかね、とにかくちっちゃいことをたくさん重ねていかないと、あの次のステージって多分見えないと思うし、大きな勇気も湧いてこないと思うんですよね。だからドーンと大きな勇気を出してなんか300万500万突っ込んでなんかやるとかいう話をしてるわけでは決してなくて、ちっちゃいことだと思うんですよ。でそこで知ったかぶりをしないってことですね。これをやったらこうなるはずだからダメだとかいうことをせずに、とにかくやってみるという勇気を出すというのがやっぱ大事かなと思って、まあ最初は居心地悪いですよね。居心地悪いと思うんです。特にその交流会とかね、あのなんだろう、そういう勉強会みたいに行くとね、一人で行くと辛いじゃないですか。居心地、居場所がないかもしれないし。だし、その例えばちょっと喋りたい人に、あ、この人影響受けてるなと思う人にね、勇気を出してメールを出して、ちょっとお話を聞かせてほしいんだと言うとね、すごいバカにされるんじゃないかとかね、思うかもしれないけど、知れないし、実際会ってもね、相手にされなくて恥ずかしい思いをするかもしれませんよ。だけれども、それがやっぱ大事じゃないですか。それが大事。それ一つやったことで自信もつくし、じゃあ逆にね、一つ踏み出しているわけだから逃げていないわけですよ。で失敗はしてますよ。だけど逃げてはいないので、じゃあ次はね、やっぱりこういう人に直接言うんじゃなくて、自分も何かをやってからじゃないと話ができないなとかね、もしくはこの前言った勉強がみんなここまではやってたから、そこまでは自分やっとかないと俺もつまんねえなと、話せることがないからっていう風にちょっと頑張ろうって気も起こると思うので、そうなったら一つ一歩進んでるじゃないですか。こうね、要は自分は何もしてない買ったという反省をできただけでも、要はマトリックスのプラグを挿していて調子を乗ってる自分じゃいけないなと思ったことでも全然違うので、そのためにやっぱ一個一個小さい行動っていうのは起こしてみてほしいなというふうに思うんですよね。どうですかね、伝わりましたかね。今日はね、ちょっとあまりにも最近起業したいんですみたいな人と会うことないんですよ。喋ることが多かったので、あのちょっとこれを話してみました。少しね、漠然とフワーンとした話を、まあ、しましたので、どうかなとは思いますけれども、本当にですね、こう起業したいけど点々点と思ってる人は、もしかしたらね、やってもいないくせに全部決めつけているとか、あのやってもいないのに決めつけているとかね、誰かに保証してもらわなければ保証がない、確証がないことはできないという恐怖に負けているというかね、負けてるって言ったら変だな、あのくじけているというふうにちょっと思ってもらえると、いろんな気づきがあったのじゃないかなと思って、ちょっと僕の例を話してみました。もっといろんなね、あのうまくいく方法あると思うので、一例として参考にしてもらえればとても嬉しいなというふうに思います。いかがでしたでしょうか。ということでね、あのそういうのにもやっぱテーマに興味があるので、勉強会もしたいなと思ったわけですよ。交流会もしたいなと思ったわけですね。ですから、ぜひね、私も僕もちょっとそれだったら、あの居心地悪いかもしれないけど顔を出してみたいですという方は大歓迎ですから、そういう方はぜひね、あの僕もまだ企画段階なので、プレゼント企画として、そういう勉強会都内でもいいからやってほしいという方は、あの河野達夫プレゼント企画アンケートというページに行ってですね、そうするとあのニュースレターのバックナンバー、あの先週の2つのお金の使い方2つの間違いっていうタイトルかな、そこにあのクリックする場所があるから、そこであのクリックしてみてください。もしくはメールでね、問い合わせフォームで、匿名でもいいですから、私はこっちでぜひとかね、いうのがあれば、僕もやろうって気がすごくまた大きくなるので、皆の考えを教えていただければなというふうに思います。はい、それでは長くなりましたけれども、ということで、また今週も頑張っていきましょう。ありがとうございました。